こんにちは、住井隆夫です。今の日本の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は憲法9条京都の会がお送りしております。毎回憲法に何らかの関心をお持ちの方をお招きしてお話をいただいているんですが、今日お招きしたゲストは京サ連京都支部長の粟津博一さん、来ていただきました。粟津さん、一つよろしくお願いいたします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
最初にちょっとだけご説明いただきたいんですが、京サ連というふうにひらがなで書いてありますが、これはどういう意味を持っている言葉なのかを教えください。
もともと私どもは、共同作業所全国連絡会というのがその正式な名称でした。1976年に、全国の共同作業所が集まって結成された団体です。共同作業所というのは、洋学校を卒業された方々が、社会の中でなかなか働いたり活動する場面が少ないということで、親御さんたちが中心となって、地域の中でそういう働き通う場所を作ろうということで作られてきた事業所の名称です。一時全国で6000箇所ほどありましたけれども、私どもも日中に働く場所を作ろうということで活動を進めてきた中で、2000年の時にですね、ちょうど働く場から暮らしの場、いろんな相談に乗る事業とか、事業を広げてくる中で、もともとの共同作業所でばかりでない活動になりましたので、京サ連というひらがなで、そういった名称に変えて今活動をしております。
なるほどね。障害をお持ちの方々にとってはなくてはならない、働く場所も提供されて、いろいろ勉強会も開かれて、そういう活動をされているわけですね。一頃自立支援法というのが大変問題になったことがありますけれども、それについてちょっとお話しいただけますか。
私どももともと共同作業所ということで、国の制度ではない、任意の団体ではありましたので、やはりそういった障害のある方々が地域の中で当たり前に働いて暮らす、そういった権利の保障を目指して、結成当時から国会に向かってで、請願の署名活動をずっと今も取り組んでおります。そのような中で、私どもがずっと取り組んできてはいましたけれども、ちょうど2006年に、障害者自立支援法という法律ができました。私どもの本当にこう障害のある方々が必要な支援、それはもう権利として国が責任を持って、憲法25条に保障されたように、国が責任を持って支援をしていくという形を活動してきましたけれども、障害者自立支援法というのは、障害のあることが、まさに自己責任というような中身で、いわゆる介護保険のように、その受けるのはサービスであって、使った分の1割を負担をしなさいという、そういう制度になりました。
そうですか。障害のある方にとってね、1割というお金も、出どころがないという深刻な事態でしたね。
当時は、受産施設ですとか、そういった作業所で働いておられる方も、1ヶ月の所得が、1万円から1万5千円ほどでしたし、障害のある方の基礎年金を合わせてももう8万9万円しかならない所得、その中から施設の利用料を、1万2万円払わなくてはならないという事態になりましたので、もう本当にこう長らく手作りで作って通ってきて、作業所から泣く泣くこう辞めざるを得ないというような方が出られたということで、私どももこれは何としてでもなくさなきゃいけないということで、全国で約80名の方が立ち上がって、障害者自立支援法は憲法違反だということで、訴訟運動を起こしました。
憲法11条はもとより13条幸福追求権違反ということになりますね。それでそれは結果的にはどうなります
か。結果的にはですね、全国の地裁で、そういった訴訟活動をする中で、国の方はですね、最後やはりそういった拙速にそういった法律を作ったこと、あるいは障害当事者の声を聞かなかったことは本当に申し訳なかったということで、私も行きましたけども、厚生、労働省で、当時は長妻厚生労働大臣でしたけれども、障害当事者弁護団とともにですね、文書を交わして、 基本合意文書ということで、まあ、和解をして、はい、障害者自立支援法を廃止するということを国が約束をするということになりました、
はいはい、まあ、一つの前進ですね。だけどもう今まだ障害分野の障害者の方々にを取り巻く環境というのは完全なもんでないし、いろいろ問題があると思うんですけど、はい、どんなふうな問題を感じておられるんでしょうか。そうです
ね、一つは私どもも本当にこう障害のある方々の、まあ、願いであるとか実態の中からそれをいかに改善しようかということで始まった団体ですけども、まあ、直近で私どもが、まあ、実態調査をさせていただいて約2万人の共済連利用者の方々に、はい、調査をしたんですけども、まあ、本当にこう障害のある人たちとない人たちの、まあ、いわゆるその所得の格差が本当にこうすさまじいものということがありまして、はいはい、まあ、いわゆるその作業所に通ってで働いておられる方の約8割の方がですね、はい、まあ、いわゆる相対的貧困線という、まあ、いわゆる年間約122万円の所得以下の方が、はい、もう8割の方であるということの実態が分かって、はい、まあ、本当にこうそれをですね、何としても改善していかないといけないかというのは大きな課題です、はい、
まあ、福祉立国と一頃ね言われましたけれど、うん、その実態がと伴ってないということですね、はいはい、今でも国会でいろいろ憲法改正の改悪の問題とかなんかいろいろ問題になっておりますけども、そういう憲法との、はい、関係で問題になっていることを一つお聞かせいただきたいと思います、
は
い
は
い、ま
あ、一つはですね、私ども結成からやはり障害のある人たちの権利の保障ということを一番大きなテーマにして挙げてきましたので、はい、まあ、いわゆる憲法25条をいかにこう実現していくのかということを大きなテーマにはしています。いわゆる、まあ、生存権の保障ですね、はい、障害がある上に必要な支援であったりとか、まあ、暮らしにくさをやはりこう国の責任でしっかりとそれを補い保障していくというのが私どもの取り組みです。ただ、はい、今の国の流れは本当にこう障害が自己責任であったりとか、はい、あるいは障害はいわゆるサービスであって利用料を負担するというような流れ、まあ、いわゆる市場原理になっていますので、はい、それは何としてもこうやめてもらわなきゃいけないですし、まあ、合わせて福祉予算が増えているとは言うんですけど、まあ、いわゆる先進国の中でも少ない額ですし、はい、まあ、本当に今こう戦争に使うお金があれば福祉に回してほしい、うん、まあ、9条と25条はセットだということで私ども運動を進めています、
ね、そういう意味で憲法との関わりを重視しておられる、最近の共謀罪の動きなんかはいかがでしょうか。
そうですね、あれは本当にこう一般の方は対象にしないと言いながら、多分まあ過去の歴史を見ると国がいわゆる罪であると決めた人がまあ一般でないという、まあ、そういう後付けのような気はしますし、はい、まあ、あることによって本当にこう私たちのような国に対して意見を言ったりとか、はい、多くの方と手をつないで署名をするようなことの、まあ、そういった運動がですね、本当にこう抑えられるようなね、はい、そういう危惧を感じています、
は
い、
そうですか、うん、国を相手にして、うん、まあ、もしこうなんか挑んでいくとか、うん、戦うとかっていうことになると、うん、それは犯罪視される可能性があるということですね、
まあ、一つはまあそれもありますし、うん、まあ、そういった私たちを支援してくれる方がそれを警戒してこうどんどんこう支援しにくくなるようなね、はい、そういった社会の雰囲気になるのが一番間違っているなというふうに思います。
そうですか、そろそろ時間が参りました、はい、今日お越しいただいたゲストは、共済連京都支部長の粟津博一さんでした。どうもお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都にお寄せください、この番組は、憲法9条京都の会がお送りいたしました。それでは皆さんさようなら。